アロハー、ウェブラジオハニー FM つながりカフェ七七の萌え始まります。こちらの番組はハニー FM のウェブラジオで配信しています。この番組はハニー FM のホームページまたは Spotify、Apple でポッドキャスト配信をしています。ぜひアクセスしてお楽しみください。はい、皆さんこんにちは、ルーベッシュ優子です。プロジェクトお花と言いますリモート支援グループの代表を務めています。暑いですね。もう暑い暑いって言うとあかんって思うんですよ日々。けど起きた瞬間に暑って言うてしまう自分をちょっと反省しながら今日も歩いてまいりました。今日のゲストはですね、私ね、もうね、子供がね、実はね、ご縁があって、いろんなところでご縁があって、で、今回こう、この、七七の萌えのね、女性の方々って、ゲストは、数珠つなぎをさせていただいてるんですよ。なんだけど、またこのご縁で、こんな形で会えるなんてっていう感じで、ちょっと、やだわ。こんな正式な感じで顔を面と向かって、公園でぐらいしか喋ったことないじゃないっていう感じなんですけど、ご紹介をさせていただきたいと思います。七七の萌えはですね、ハワイ語で、夢を諦めないでという意味で、三田市を中心として活動されておられる女性をご紹介するポッドキャストになっています。追いかけてる夢をね、皆さんで聞きながら、あーちょっと待って、私も夢あったとか、うんうんうん、ずーっと思ってたあれやっぱりやってみようかなみたいな気持ちになってもらえると嬉しいなと思って配信しております。ではお待たせいたしました、今日のゲストはこの方でございます。自己紹介お願いします。
はい、
めっちゃ緊張してへん。大丈夫ですか？はい、大丈夫ですよ。はい、どうぞ。
はい、木の歌というリトミックとピアノ教室をしています。第五エリカです。
パチパチパチパチパチ。ということで、今日は公演じゃないね。
公演じゃないな、
緊張するね、この感じ。そう、あのね、ほんとご縁があってね、私もサンダに引っ越してきて何年目だ、7年8年ぐらい経つんですけど、まあ、その時の子供が幼稚園に通うところで、実は大吾さんには初めてお会いして、はいはい、ねえ、長
いですね。
そっから思ったら長いですよね。
長いですね。本当や。
で、その都度その都度、ね、今日皆さん聞いていただくんだ。今日はね、演奏があるんですよ、実は。先に言うとこ。なんですけど、そうやって音楽を彼女はずっとやってきてるところで、私は私で横で、わーすかピー言いながらこうやって喋ってるだけっていう。なんだけど縁があるのよね。なんだ、密かに結構街とかで会いません？
会いますね。
そう。結構、会う率高いよね。なんだかんだで、あ、どうしたとか。
そうですね。
なのよ。だから今日もちょっとなんか変な気分出す、きっと。ちょっと始めていきたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
では、改めて、今ちらっとね、私の方でもお伝えしたんですけども、お仕事、エリカさんがされておられるお仕事の内容を皆さんにお話ししてもらっていいですか？
はい。お仕事は、赤ちゃんから、2歳児さんまでの親子リトミックと3歳児さんから大人の方までのピアノ教室をしています。
え、大人の人も教えてるの？
大人の方もいらっしゃいますよ。
私ごめんね、ほらそういう話をしてなんていうね。もうそうね、音楽にずっとエリカさんがずっと音楽をされておられるっていうのは知ってたんだけど、本当子供さんだけじゃないんだね。
ないですよ、大人の方は素晴らしいですよ。
え、それは、例えばご自宅、それともいろんなとこに行って教えて、
あ、自宅に来られています。
皆さん来られて、
はい、へー、あ、リトミックは違いますけどね。
あ、リトミックはね、うん、三田市を中心にされてますよね。
そうですね、今は基本は入りの木台のコミュニティハウスです、
うん。リトミックっていうのはもう皆さん結構聞いたこと、うちはね、実はね、子供たち2人ともリトミック経験者なんですよ、うん。上のお兄ちゃんはまだこっちに来る前、大阪の方で英語リトミックをしてたのね、あの人あの一人真ん中走り回ってるタイプの子なんですけど、うん、で、ね、 うん、実はご縁があってうちの娘は大吾さんのところのリトニックお世話になって、う
んはい
ね、めちゃくちゃ楽しかった。あの時思う、今思う、あの時がいっちゃん楽しかった。あの何こう和気あいあいと親子関係が築けてたなって、うん、今思いますよ。何このちょっと小難しい少女はって思いながら、ねえ、楽しかったけど、そういうリトミックもね、結構皆さん聞いておられる、リトミックの説明をエリカさんしてもらってもいいですか？みんな多分もう聞いたことあると思うね。どっかではきっとリトミックっていう言葉。
リトミックっていうのは、うん、まあリズムを感じて表現するっていうのを主にしています。うんうん、なので正解とかはないんですよね。
ほほほほほ。
はい。私たちのリトミックは特にそれはなくって、うん、子どもたちがから出てきたものを発展させてそれで OK みたいな空間を作っていくのに音楽を使わせてもらってるっていう感じかな。だから絶対それはダメよ、まあね、なんかお友達にね危害を加えたりとか見てられないものには注意はするけど、いろんな表現があってそれは素晴らしいものだと思っているので、それをリズムを感じたりピアノの音を聞いたりして子どもたち自身で表現をするっていうものにしています。
そう、なんか、どう言ったらいいの、だからなんか音の世界をこう表現とか、うん、こう体感して楽しむみたいな。
そうですね、もう、ね、そう明るいとか暗いとか、もうそういうやっぱりイメージかな。
なんかあれ最近やったかな、うん、雨の音ちゃうかった、
あ、雨の音やりましたよ。
そうそう、めっちゃ見てんねん
めっちゃ見てくれてる。
めっちゃ見てんねん、あの娘も一緒に見てる。
そうですね、
あれもそうだよね。
そう、ポツポツだったり、うん、ザーザーだったりしとしとだったりとかするのがやっぱ速さだったりとか、うん、まあ、難しい言葉で言えばもう四分音符だったりとか八分音符とかね、うん、そういう細かい音符の表現を子どもたちに音としてとかイメージとして伝えて表現する。だからね、雷とかで泣いちゃう子もいるんです。これが雷だよって言ってドドーンって弾く音鳴らすんですけど、でもそれはイメージができてるっていうことなので、
繋がってるんや。
そう、すごいよねって泣いちゃって、お母さんもごめん、泣かしてしまってごめんねってなるんだけど、その子はこの音が雷っていうイメージがバッて繋がったんですよね。
すごい。
そう、だからそういう瞬間を見るともうすごく私は嬉しいですね。
それがそのリトミックのお教室の時間でそういう時があるってこと？そういう風にやった時にこれが雷だよってやったら、
そう、
そ
うよね、早くなったら勝手に走っちゃうし、曲を止めたら勝手に止まっちゃうし、そう、大きくしてっていう時もあるけど、曲が大きくなったら勝手に大きく表現してくれるし、ちっちゃくなってねとも言わなくてもちっちゃくなってくれるし、もう嬉しいですよね。
リトミックは親子で受ける？
親子で受けてもらっています。ね、今しかないその瞬間をぜひお母さんにも見てほしいし、うん、子どもたちはお母さんがいると絶対安心するので、
そう、いやです、本当そうよね、
お教室でできないんですって言うけど、お家でやっぱりふとした瞬間にそういう姿がね見られると、それはそれでいいんじゃないかなっていう、そしてなんか何々できたよねっていう褒める言葉にやっぱり毎日つながるので、その子の自己肯定感も上がるし、お母さんもその瞬間に立ち会えたことが嬉しいですよね。
実際そのリトミックに来られている、ね、まだお子さんは小さいわけだから、きっとお母さんたちがリトミックやらせようかなと思って来られると思うのね。
そうですね。
なんだけど、まあ、だいたいきっかけってどういうきっかけが結構多いんやろ、みんなやっぱり音楽に触れさせたいとかなんかあるのかな、結構明確な理由とか。
そうですよね、なんか何かさせたいなって言って来られる方もいるし、やっぱりお母さんたちが、あのテレビ見て踊ってるのよとか、なんか楽しそうにしててとか、 の方もいらっしゃるし、子供と何かしたいもいたし、うん、そうですね、親子の時間とか、うん、お母さん同士でお話しする機会を取りたいとか、いろいろきっかけはいろいろだと思うんです、うんうん、そうそう、やっぱり音楽をさせたいと思って来られる方はいるけど、そうじゃないお母さんもやっぱ絶対いると思うので、
うん、なんかやろうかなって結構気軽にね、うんうん、スタートはできるよね、うんうん、結構体も動かしてくれるし、うん、みたいなね、
そうそうそう、っていうかそれぐらい簡単なきっかけで音楽って取り組んでほしいと思うんですよね、うん、私が特にもう絶対こうさせないといけないみたいなものはある、うんうん、音楽にとってあるとはある思うんですけど、うん、そうじゃなくたって、うんうん、だって音が鳴ってそれがわって思うんだったらそれでいいんじゃない、
う
んうん、みたいな、
うん、その親子の時間からじゃあ3歳ぐらいになると、うん、その今大吾さんが教えておられる、うん、ピアノに結構行こうって言ったらおかしいけど、やっぱりそう自分で今度は勉強学んでみようかなみたいな生徒さんが出てくるのかな、
う
ん
う
ん、や
っぱり そうですね、リトミックから来られてる方もいらっしゃいます。
どう、そのまあ言ったらさ、うんうん、ちっちゃい時から見てる子も いてるよね、
うん、いてます、いてます、うん、
ピアノに移行して、うん、その感性とかってやっぱりなんか育つなって感じることとか、あ、やっぱりなんかすごくいいな、小さい頃から音楽に触れるってって思うようなエピソードってあります？
すごいいい意味で自由です。お、うん、だから私はすごく素敵だなと思っています。やっぱ基礎のリズム感とか、うん、ドレミとかちょっとやるんですけどね、うん、やっぱ音楽教室なので、うん、ドレミとかタンタンとかはやるけれど、やっぱそれがリトミック来られてることによって基礎に自然と入っているので、そっからねやっぱ大きいとか言わなくても大きくしてくれるし、
なんかさ語学と一緒やね、
うん、いいと思う。
語学もほらやっぱり小さい頃から、うん、ほら私もずあの言ったら英語をね教える子供に教える仕事をずっとしてきたんだけど、うん、一緒なんよね、なんか感覚とかさ、うん、あの体感してるやん、結局3歳とか4歳ってまだ分からへんから、うんうん、やねんけど、そういう子たちって実際にこう勉強とかさ学びに変わってきた時の違うよね。
違う、
なんやろあれ、なんて言わ、なんかあるよねやっぱり。
うどう言ったらいいかちょっと分からない。
分からない。そこすごい共感する。
そうやっぱそこもやっぱ感覚なんやろなっていう、
うん
う
ん、
そう、
もうそれって実体験としてやっぱずーっと積んでるから出来上がってる何か感性の高さというか、うん、その世界はあるよね。
違うよね。
いやどこでも一緒やな、じゃあね。
だからすごいよね。
なんかそれを見て感動しきってるんやろ。なんかすごい想像できる。もうなんかそういうお子さんたちを見てはーってなってる大吾さんがすごい想像つく。
そう、もう多分すごい大げさに表現するときとかあるんですけども、うん、本当にそれが私なんです。
いやってなってるのがすごい想像つく。
はい、私なんです。
でも幸せだよね、その時間が、
うん、すごい幸せ、もうすっごい幸せ。うん、いいよね。
じゃあその音楽、うん、まあもちろん教えておられる期間もね、うん、あの経歴も長いと思うんですけど、音楽っていうもの自体にご自身が出会われて、うん、御年どれくらいになるの？もう自分で思い返した、これぐらい私は音楽と付き合ってるやんみたいな。
私は生まれた時から家に実はエレクトーンがあったんです。で、習いに行ったのはあのお教室に行って4歳の時かな、うん、グループレッスンで習い始めたんだけど、それまでもうおもちゃですよね。
あ、家にあるからね、
うん、エレクトーンがおもちゃで、うん、ずっとエレクトーンをやっていたんです。うん、うんうん、いつでどれぐらい、え、今年言った方がいいんですか？
なるわけね。うん、10年って言うとこっか、じゃあ。
言ってもいいけど。
本当、じゃあずーっとあった。え、そのエレクトーンもともとあったのは、
うん、
ご家族のものだったの？
うん、お母さんがやってて、ーずーっとあって、ね、やめたことはないです。
あ、じゃあ今までもずーっと増えてるんだ。
はい。
へぇ、そんな、まあ、もうきっとみんな、あ、じゃあ、エリカさんの夢はこれねと思うとは思うねんけど夛夢は何ですか？
夢ですか。
そう、
夢はもう本当死ぬまで音楽をし続けたいんです、
もうできそうな気がする結論から言って
できるかな
結論から言っても音楽なんかすごいおばあちゃんになってもやってそうって今すごい想像がつくんやけど、
かっこいいよね。
わかる、
インスタとかで見るけど。
あ、いてはる、
いてはる、100歳の人とかもやっぱ弾いてはるけど、いやかっこいいよね。
うちの何主人のパパ、アメリカ人のパパは、あれよ、なんていうの、ああいうの、こう、自分の認知症予防で弾いてはる。
ああ、いいんじゃない？
だから70とか、最近、この10年ぐらいからで始めはって、いつも結構ほら、コロナのパンデミック前に帰ってるからやから、あれなんだけど、突然にエレクトーンが置いてあって、これは、何っていう誰が弾くのかなみたいな感じで聞いたら僕がやるんだよって聞かせてくれて、
いやー、すごい、
そういうこともあるのね。
あるんじゃない。私心斎橋で教えてた時大人の方ばっかりだったよ。
あ、本当に、
本当に70、80のおじいちゃんとか
は初めて、はい、初めてやるんですって人、
へー、ってはった。本当に会社帰りとかにも来る方もいるし、おじいちゃんおばあちゃんもいてはるし、行ってたよ。
自分でやりたいなと思ったら、
いつでもやったらいいんじゃない、
いつでも始めれるものではあるよね、でもほら、まあ言ったらさ、大吾さんも私たちと一緒で、仕事されてて、パートナーに出会って結婚して、お子さんがいてって、その中で、そのご自身がずっと言うね、音楽と一緒に生きていきたいと思ってるけど、それが全くこう無理ってなることはなかった。
あ、いっぱい、
もう無理と、もう音楽好きやけど無理みたいな、できひんこんなんて思う時期もあった。やっぱり
いっぱいあります。本当にいっぱいある、
いっぱい、こうつどつどあるってこと、つどつどある。
そうそうそうなんですよもうすごい、なんだろう、音楽に対しての挫折もあるし、生活のその中で取り入れないっていう挫折もあるし、やっぱりどの世界もだけど、上には上がいるから、それに耐えれない時もあるし、そう、やっぱり練習してもできない時もあるよね。
あなるほどね。
で、なんかそう、こんなことしてていいんかなと思う時もやっぱりあって、
それはその音楽と向き合ってる自分ってこと？これでいいのかなって思っちゃうってことか。
とかも、いっぱいいっぱい、本当に M 数えきれないぐらいの
星の数昨日七夕だったけど星すごい出てた。見た？
見てない。
めっちゃ星出てて、
昨日晴れてたもんね。
あ、そうなの、珍しいよね
本当に。
なんかこの時期晴れるのも珍しいなと思うけど、でも、それを、でもやっぱりさ、それこそ星の数ほど、そんなこともあるけど、やっぱり好き、好きは好き。
そう、やっぱりね、気づいたら演奏してるんよね。不思議だけど、そう、なんかみんなが癒しで音楽を聴いたりとかする中、私はそういうことができない。どうしても真剣に聴いてしまうから息が休まらないというか。
あ、音楽が、
そうそう、この音楽を聴いたら寝ようとかあるでしょ。あるよね、フィーリングミュージックを聴いて寝ようみたいな。
あるある。え、うちの子たちそれで寝てる。
ですよね。 それが私にはできなくって、
こう考え出しちゃうの、なんか、
そう、どういうコードに行くの、あ、やってしまった、どういう和音に行くのかなとか、この旋律綺麗やけどどうやってしてるんやろかってすぐ考えてしまうんですよね。だから私はそういうことはできないけど、でもそれを伝える人にはなれるよね。と思って、で、弾いてるのはすごく楽しいから。
え、ごめん、それが今のほら夢はそれじゃない、で、実は始めてることがあるじゃない。
そう、そうですね
実は始めてることがある。これフリーよ、フリフリ、
フリー、ね、
大吾さん、ね、フリーよ、撮ってよ大吾さんフリーよ、撮ってくださいよ。
そう、
え、それがそこにつながるの、やっぱりそういうところ、やっぱり考えちゃうっていうのがさ、なんか今ずっと考えてて、実はあれから打ち合わせしたじゃない、ほら、どっからそこに、まあ、もちろんほらきっかけがあってだけど、
そう、そうですね、
編曲ね、
そう、編曲ね、そうね、
なんだよね、
そう、そう、編曲をまあ本格的にし始めたのはサンダーマミーっていうママブラスに入って、私ちょっと初心者 の楽器を私が始めた、そこで始めたので全く初心者の楽器を始めたんです。そこで始めたから、やったことない楽器を始めたから楽譜通りに吹けなかった。まさしく音も出えへんし、そうそう、なんか演奏会に出させてもらう機会があった時に書いたんです。そう、それが本当にきっかけかもしれない。
そう、やっぱりあこんな、まあ、そんな世界があることは、うん、編曲っていう世界があることはもちろんね、大吾さんずっと音楽は触れてるからさ、
そう、知ってたな。そういう大学に行っていたので、うんうんうん、書くっていうことは、まあ、うん、嫌ではなかったけど、うん、やっぱ大学もね、やっぱいろいろあるから、ね、私に向いてるかどうかはわからないけど、
うん、でやってみてどうでした？実際その編曲ってやってみて、
編曲はすごく楽しかったんですよね。私はすごく楽しくって、うんうん、その頃までは音楽ってきっちりとやらないといけないものと思ってたんです。うんうんうんうん、すごくちゃんとだけど、そのサンダーマミーで演奏すると喜んでくれる人がものすごくいっぱいいて、ちっちゃい子も大人の方も、うん、そうそう、だからこう書いたものを演奏すると喜んでもらえるんだと思って、うん、すごく楽しくなってしまって、
え、今どれくらい、そんなんどういう風に聞いたの？ごめんね、素人やからさ、聞き方が間違ってたら申し訳ないけど、うん、今まででその編曲数ってどれくらいあるの？数えたことある？
数えたことは
ない。おそらくこれぐらいとかわかる。
まあ公表できないのも入れると、うんうん、50とか。
お
ー、なんか一回ね、見た、一回ね、自分だけのインスタに編曲するたんびに上げてたことがあって、うんうん、1年間に20何曲書いてたんです、でもそれがやっぱずっと続いてる。50じゃ済まんのかもしれない、わからないです。
未知
本当にわからないです。
でその、まあ、うん、曲のどういったらいいの、どれくらいの期間で1曲の編曲って終わるの？もういろいろピンキリ
曲によってはやっぱ違うけど、そうね、
だって仕事してるやん、その教えてはるやん、うん、でサンダーマミさんもされてるから、うんうん、その合間を見て編曲されてるってことですね。
はい、そうです。だから、うーん、まあ、1曲に対して5、6時間は絶対かかってると思うんです、うん、ちょっとそれをどのタイミングでどういう感じで撮れるかはちょっとその日になってみないとわからないけど、うん、
だって 2、3日だって気持ちもない、気持ちはないの、あんまりエリカさんの中でこう向き合う気持ち、なんか編曲するぞじゃないけどさ、歌で、なんかない？そういう波、
編曲ってあの書いてる時は、うん、さーっていくんです、そう、書いてる時はさーっていくんですけど、それまでの期間の方が長いかも。どういうアレンジにしようかなとか、うんうんうん、この人が吹くんやったらどれぐらい吹かしてやろうとか、そうそうそう、なんかああいう、そう、雰囲気にしたいなとか、今回はトランペットを目立たせよう、ホルンを目立たせようとか、なんかこういうジャンルにしてみようかなとか。
じゃあ書き出す前が結構いろいろ頭の中で考えたり、
そうね、聞いて想像していいと思って、思いついてからバーって書いてかな。そう、書くのはまあそう5、6時間、いやもっとかな、わからないです、曲によって編成によっては違うけど、そんな1、2時間では書けるものではないけど、
そうですよね、
うんうん、空ではない、
楽しい、
すっごい楽しい、
もうそう、わかる、今も目の前で喋ってる、うん、編曲について喋ってる顔がもう楽しそうやなと思って楽しい世界なんだなと思って聞かせていただいてる。実は今日ね、このポッドキャストで初めてなんですけど、弾いてくださるんです、演奏をねしてもらえるんですけど、これもそうなんですよね。
そうです、
これも編曲したものですよね、
はいはい、アレンジしました。これは早かったよ、アレンジするの。
あ、本当、
はい、
え、サクサクサクってできた感じ？
サクサクって聞いた、
楽しい、2日ぐらいで、では早速ですね、皆さんに聞いていただきたいと思います、うん、じゃあ大吾さん、
はい、
曲のご紹介と、どうしてこれができたのかなのエピソードとで、引き続き演奏よろしくお願いします。
はい、今から演奏しますのは にゃんにゃこ祭、あ、にゃんにゃこ祭り、どっちでもいいです、ごめんなさいにゃんにゃこ祭り、猫踏んじゃった変奏曲っていうのを演奏します。猫踏んじゃったって私たちにとってはすごく身近なもので、うんうん、小学生とか中学校の時に教室でお友達と一緒に弾いてたなっていうのが印象的だったんですけど、今の子って教室に鍵盤がないんです。なので友達の音を聞くことがない。だから私レッスンでピアノで猫踏んじゃった教えてって言われたことが衝撃的で、知らんのってなってこれはまずいと思って演奏会で弾ける猫踏んじゃったを作りました。はい、いろんな猫が いろんな猫の様子を想像しながらぜひ聴いてください。はい、では行きます。 ございました。
ちょっと私が昭和に知ってる猫踏んじゃったじゃなかった。あ、うんうんって始まって、お、ええってなりながら前で聞いてました。すごい、大吾さん。いや、これは楽しいわ。
うん。
え、これは楽しいね。え、こんなに変わるの？
変わるんです。
こんなに変わるの？え、これを今、いいね、子供たち知って。なんかさ、え、本当に知らないの？今の子たちって。
知らないんですよね。あ、うん、
ま、
知らない。
どっかでは聞いたかもだけど。
てか、聞く機会がない。かな、本当に知らないみたいで。
そしてこんなアレンジされた素敵なやつを聞けるなんて。めちゃくちゃ楽しい。
あ、よかった。
ありがとうございました。素敵でした。そんな、大吾さん、こんな素敵な編曲ができちゃう。大吾さんが、やっぱりこの夢、音楽とずっといたいなと思ってて、やっぱ大切と思ってることってやっぱりあるんです？ご自身で。
やっぱり、やっぱ知らないことがまだいっぱいあると思うので、うん、学んでいきたいと思っているし、うん、もっと練習したいし、
学び続けてね、
もっと練習したいし、でもやっぱチャレンジし続けることはやっぱりずっと続けていきたいなと、うん、この機会ね、このラジオの機会もそうだし、うん、やっぱりお声がをかけてもらったなら、やっぱりそれは断らずに絶対やってみようと、やらずに後悔するのは嫌だから絶対やろうと思っています。
なんかそのもう今から最後の質問しちゃうんだけど、まあ、でもチャレンジし続けたいのがきっと未来の私のあり方につながる気はするんだけど、そうやってチャレンジし続けたい、学び続けたい、大吾さん行きたい国あんねんな。びっくりした。そんな、そうなんと思いながら聞いてたけど、
そう、行きたい国があんねん。ヨーロッパには行きたいよね、
ねーって思ってんのよね。
そう、ヨーロッパにね、やっぱそう、たまたま去年外国に行く機会があって、うん、その日本を飛び出したのは初めてだったんだけど、うん、なんてちっぽけな世界で生きてるんだと思って、
ああ、自分自身が
すごいちっちゃなことに悩み、うん、そう、その外国にいた時の人の温かさだったりとか、うん、いい意味で適当さだったりとか、うん、知らないことがいっぱいあって、そうそう、怖いことはなかったんだけど、うん、なんかすごく私の中では刺激になって、うん。うん、だから絶対ヨーロッパに行きたいと思っているし、もう一つ私ができることはもう音楽しかないんだと思うんです、うん、だから私ができることで誰かを幸せにできるっていうことは、演奏することだったり編曲することだったり、うん、教えていくこと、もし編曲した楽譜を誰かが見つけてくれてそれを演奏してくれたら、またその周りの人も笑顔になる、うん、弾いた人も笑顔になるっていう、もうやっぱり音楽ってここが心を動かせるすごいいいものだと思っているから、うん、それをやっぱりヨーロッパにも行きたいけど、うん、今できることとしてこれからの私もそれをずっとやっぱし続けていきたいなと思っています。
いや、なった、幸せに。
よかった。
めっちゃ幸せになった。あの、ぜひ私としてはこの、あのヨーロッパ行った暁にはこの猫踏んじゃった、
聞いてくるわ。
聞いてあるよね、きっと。あの、あるはず、何あれ、ストリートピアノ、
ああ、そうね。
あるよね、今、
絶対あると思う。あるから。いいかな、ヨーロッパ行っていけるんかな。言ってたらいけるよね。
そう、何、あの、人めっちゃ、いい感じみたいな、みんなでこれで盛り上がってほしい。すごい、ぜひぜひ、そんなの、楽しみにしてます。
はい。
じゃあ、今日は素敵な音楽とともに、ゲストとしてお迎えしました、大吾エリカさんでした。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
もうこうやってね、ちょっとずつつながっていくんですけど、本当にね、サンダにも夢を追いかけ続けてる、そしてやっぱりこう 結婚して、ね、子育てしてまた仕事もしてっていろんなものをジャグリングしながらもやっぱり私これ大事、私ってこうありたいなって思ってる方がたくさんいらっしゃるんですよね。でそういった方々を数珠つなぎでまたご紹介できればなと思っております。プロジェクトお花はですね、リモート支援としてボランティア活動をさせていただいてまして、実は6月も一つ支援を完了させていただきました。今回はですね、子育てサロンさんに出向きまして、キャラバン隊として活動させていただいてます。で今回寄付を完了させました。内容としましては、令和6年度の能登半島地震に向けての被災地支援となりました。一般社団法人やってみよう様へ5920円の寄付を完了させていただきました。ありがとうございました。また、お花はですね、次の活動が10月になりますので、ちょっとお休みには入るんですけど、みんな夏休みなんでね。大吾さんもね、夏休みが来ますよ。
はい。
はい、来ますよ。その中でも、まあみんなそれぞれね、できることを見つけてみたり、楽しいなと思うことを引き続き、やっぱりちょっとずつやんね。ね、ほんまね、コツコツしかないよね。うんね、好きなことと向き合って幸せを感じて皆さんが過ごしていただければなぁと思っております。では今日もなんかもう今日とっても幸せなんかちょっとスキップして帰りたい。ありがとうございました。
はい、
では次回もお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。